日だまり、世界遺産になった大運河。6月下旬にカタールの首都ドーハで開かれた国連教育科学文化機関の会議で、群馬県の富岡製糸工場と絹産業遺産群が世界文化遺産に登録されました。この少し後、同じ会議で北京と広州を結ぶ京広大運河も世界文化遺産に登録されました。北京は大運河の北端にあたり水運ルートの終点でしたが、北京市内に断続的に残っている運河通慶河の河道と橋などが登録されました。たまたま今北京に住んでいますから、やじ馬根性でちょっと見に行ってきました。大運河は北海道新聞の北京特派員だった20数年前に江南地方のゆったりと流れ、今でも欠かせない水運として活躍している様子を取材したことがありますが、北京の運河をじっくり見たことはありません。見物に行った中で一番遠いところが北京市内の東の郊外、通州区にある永通橋です。明代以降、大理石の石に架け替えられたそうですが、二車線の道路を乗せた幹線道路の橋として現役です。横断に戸惑うほど多くの車が行き交っていました。両側の欄干は鉄格子でがっちりガードされ、欄干の上には数メートルおきに石造りの獅子が乗っています。有名な盧溝橋の欄干に乗っているのと同じような可愛い獅子たちで、いろいろな表情をしています。中には、可可対笑という言葉を思い出すような、大口を開けて笑っているように見える獅子もいて、思わずつられて笑ってしまいました。獅子の背後に、運河の川面が見えました。昔、ここを穀物や絹織物を積んだ船が登っていた光景を想像しました。ただ、この橋も1860年に英仏連合軍が北京に就任した際に砲撃で一部が破壊され、橋上では防戦の清朝軍に多数の犠牲が出た血塗られた過去があります。この橋から少し離れたところにある通州区長華湾の通運橋にも行ってきました。ここ欄干にも獅子が乗っていましたが、かなり風化して表情は読めません。橋の上には大きな石が敷かれていますが、凸凹で歩くのも難儀なぐらいです。車はもちろんのこと、人通りもまるでありません。セミしぐれの中ですり減り滑らかになっている敷石の表面を眺めていると、昔ここを数えきれない人馬が往来していたことが想像できました。かつての運河も今ではよどんだ水たまりで、その痕跡をとどめるだけでした。北京市は世界遺産登録をきっかけに市内各地に点在する運河と橋を保護し、一部は復元し観光資源にする構想を練っているようです。すでに市街地の万年橋から東風圧橋に至る河道は市民の憩いの場として整備され始め、運河にせり出した縁台を設けて夕涼みできるところもあります。見て歩いて一番印象に残っているのは、栄枯盛衰を感じさせる通運橋の敷石でした。